マーケットプレススペシャル企画、天野っちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。キャインの天野博之さんにお越しいただいております。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もう天野さんが来られる前後、最近はもう株価がもう乱高下して
恐ろしいですね。これは本当に乱高下のレベルがもう今までよりも、
はい、
昨日1300円上げたんですよね、
はい、
ちょうど僕はロケをやっててですね、売り買いできないまま、
はい、
こんなに伸びるの初めてだなと思って、だから20年ぶりなんですか？
そうですね、21年ぶりで
上げ幅、
歴代でも歴史的に言っても過去 6番目の大きさなんですよ。
わあ、その時から始めたかったですね。乱高下半端ないです。で今日もこの昨日の勢いならもうちょっといくじゃないかと思ったら、はい、朝ね800円ぐらいだったでしょ、
は
い、
そうですね、
私らなかったことみたいな昨日のが、
そうですよね、どんだけ吐き出しちゃうのよっていう、
いやこれはもう投資家の方々あたふたしてんじゃないですかね。でも、ね、うまくやってる人はやってる人もいるかもわかんないですよね。
私もこの業界証券会社のいろんな経験して30年になりますけど、はい、こんだけ日々動くとあんまり見たことない。
しかもあんまり海外の方の値動きはそんなにあれだから、日本株だけがすごいですよ ね、
す
ね、
中国が中国がって言って、いや中国そんなに動いてないけど何これ動いてるのみたいな感じなんですよ。
いや
あ、本当に日本だけなんでこんなにっていう、こう
一瞬目を離すとね、すごい
違うことになっちゃってますからね。
なってますから局面が。
でももう本当に今回もこのような状況でお越しいただきまして、
最近巷ではなんか天野さんが嵐を呼ぼうと僕ね、ご出演の全国大体こうあれのね、まあ、SQ 前後に来られてますからね。
そうですね、はい、前回前々回のように行けば、はい、ここあたりでそこで、
そうなんですね、
そうなんですよ、
上昇という、
そういうことですよ。また2万円を目標にですね、
はい、
皆さん頑張っていただきたい、
ね、今ご登場になった時ちょっと下げ幅縮小したんですけどね。
そうそう、
どうかなと思ったんですけどね、
477円安、
やばい、そんなイメージがついたら
それはそれで怖いですかね。
プレッシャーが、
では早速ですが、リスナーの方からご質問いただいておりますので、はい、うん、ちょうどその話ですね、
はい、
ラジオネームなっちゃんさんから、前回の放送後から株が急落しましたが天野さんはどう対応されたのでしょうか。じっくり調べて購入された銘柄は我慢してホールドされたのでしょうか。
対応できてません。
ちょっとお話ありましたよ、ロケ中だったっていう話ですね。
対応できてないですね、もうただただ呆然と見送るだけというね。
本当にでも前回ご出演いただいた時から見ると、はい、ここ数日のその毎日の変動も大きいですけれども、全体としても2万円だったんですからね。
そうですよ、2000円下げてね、今日も1万8000円一瞬割ってるんですよね。
そうですね、
恐ろしいですね。
そうそう、一昨日はだって1万7500円もあるとかありましたからね。
そうですよね、
これ日経平均の方で狙うっていう流れもあるんですかね。
そういう方増えてるんですよね。
そうでしょうね。
日経平均 の2倍動く ETF っていう投資信託みたいなのがあって、
はいはいはいはい、
それをが売買されて、
それにしようかな。う
でですね、もちろんそれをみんなが売買すると規模が大きくなるんで、
はいはいはい、
それを設定してる運用会社が先物をそれで売り買いしなきゃいけなくなる。
お
で、これがまた全体が大きく動いちゃった要因になってるんじゃないかっていう見方もあるんですよね。
これ拡大要因ですよ ね、
きっとね、なかなかね
難しいですけどね。
ということは、はい、対応はなさっていないということ。
なさっていないし、もうホールドっていうかもう自然ホールドですね。
なるほど。
もう持ってるしかないみたいな。
こういう大変動はチャンスなんじゃないかとは思われました。
これチャンスでもあり、逆目いっちゃったらもうとんでもないことになりますよ ね、うん、ああこれ下げ止まらないからもう売っちゃおうっつって次の日1300円上げて、
そうですね、
じゃあまずさらに追加だっつったら下がっちゃったみたいな人もいるわけでしょ。
そうですね、
恐ろしいですね。
チャンスだと思って買ったら天野さんが始めたきっかけじゃないですけどリーマンショックみたいになっちゃうんで、安いとこ買ったはずがあれみたいな感じになっちゃうんで、やっぱりいろいろ警戒しますよね。
僕始めた時やっぱ日経平均9000円とかそんな時もありましたから、
なるほど、
そう考えると1万8000円って言ってすごいじゃないかとか思うんですけど、
なるほど、
2万円まで行きましたからね。でもこれ目標値が2万円って分かりやすいのがありますんで、そこをね
何とか回復して
頑張っていただければ
スッキリした ところでみたいな、はい、
さて、来週は FOMC が開かれまして、はいはい、その利上げがあるかどうかをめぐってもやもややきもきしているところなんですけれども、うん、天野さんは利上げがあった方がいいと思われますか。
これ何ですかね、気のある素振りをずっと見せてるみたいなことですね、はいはい、引っ張るみたいな ね、
気のある素振り
恋愛と近い感じがありますよね、はいはいはい、
それダメですよね。
なんかね、だったらはっきりしたものがいいんじゃないかと。
あ、もうやってしまった
ら、もうやっちゃった方が、じゃあやってどうなるみたいな方に展開していかないと、はい、もしかしたらあるかもよみたいなのをずっとやってる
な。次はどうかなみたいな感じですもんね。なかなか
そのうち消耗しますよね。
本当に含んでるのかどうかみたいなね、感じになってきますもんね。一切やった方がいいんじゃないかなと思います、ね、
うちのリスナーのアンケートでもやっぱりやった方がいいんじゃないかという多かったですね。
ちらつかされてるのは疲れるという、
疲れます
、もう一つアダッチーさんから、相場が荒れている時に登場するってすごいですね
そんな意図はないんですけど
よ、嵐を呼ぶ男
言われてます
それはさておき、今年10月から来年夏までの相場はどのようにご覧になっていますか。買いですか、それとも様子見ですか。
これが知りたいでもどうなんですかね、中国のねリスクもまだ全然取れてる感じじゃないから怖いですね。これはアメリカはまずっていう感じですもんね。どうなっていくんでしょう。
これ夏までって言われるとそれはそれで難しいですよね。
難しいですね、
年末には戻ってんじゃないのみたいな予想がプロの方々はちょっと前までは多かったんですけどね。
あ、そうですか。でも今日みたいな値動きするとちょっと違うかもしれないっていうね、難しいな。
難しいですね。
さて来週月曜日9月14日には会社指揮法会社情報の秋号、はい、最新号が発売予定となりますが、はい、浜野さん、会社指揮法オンラインの企画で指揮法のお勉強なさってるんですよね。
はい、編集長でやっておられましたよね、
指揮法は本当にいろんなこと書いてあるんだなっていうのがね、編集長と話してると分かるんですよね、
はい、ちっちゃい中に
ちっちゃい中にその実際会社のお金がうまく回ってるかどうかみたいな情報とか ね、 でこの会社投資にどれぐらいお金を使ってんのかとか、はい、あとはこの会社の売りは何なのか、今このなんか世の中の流れの中でどんなものが売れててそこを狙ってんのかみたいなのがね、はい、全部書いてあるから、ただこれの情報だけでガンと行くとなかなか今は大きな流れの方もありますから難しいかな。関係ない
とこ動いちゃってるっていう部分
もありますもんね。会社自体のね判断は指揮法でできますけど、大きな世の中の流れの方はなかなかね、
そうですよね、あ、こんなになんか素敵な売りがあって、はいはい、業績が良くて、お金の周りもいいんだなと思って、だけ ど全体が800円安
い、そういうことなんですよ。釣られちゃいますからね。今
かけること が難しい問題ありますね。確かにね。
ただまあ有料企業を選ぶ目安にはすごく、
少しやっぱりご覧になる前と後だと少しこう見た方がやっぱり良かったかなっていうのはありますか、ね、
全く知らない会社のことがちょっと知れるんですよね。
なるほどなるほど。
そのものズバリの名前だったら分かるんですけど、はい、こんな会社聞いたことないなって言ったら、実は自分の周りのなんか製品を開発してるとかそういうこともありますから、あ、だったらちょっと買ってみようかなとか、そういうことも
注目してみようかなみたいな話にはなってくるということですよね、はいはい、
それ結構ありますよね。知らなかったけど、私が使ってるこれはこちら様でしたか、
そうなんですよで、なんだろう、他の技術で今までわーって有名だったのが、その技術をなんかまた医療の方に使ったりとか、そういったところとかは
ありますね。
そんなのを見るとおー素晴らしいなとか思って、ね、
だから既存の事業でちょっとあれ傾いてきたなと思ったら、その新しい技術でまた業績を立て直すみたいなね、パターン結構ありますよね。
それがまた専売的なね、その会社独自のものだったら、魅力的ですよ ね、
うん、天野さんは家電を好きでらっしゃるので、はいはい、その中の部品とかいうのも
そうなんですよ。その HDD をやってるとか、なんだろう、はい、その液晶のその画面のそのだけをやってるとか、なんか細かい会社いっぱいありますもんね、
結構ありますよね。でそういった った会社情報、会社指揮法などを読んでということでしょうか、はい、業績が良い銘柄の安いところを買うパターンと、うん、これから業績が良くなりそうな銘柄を探して先回り買いするパターンがあるとして、うん、どちらがご自分に向いていると思われますか。
これは両方やるべきじゃないでしょうか。
なるほど、うん、一つのパターンに固執する必要はないということですかね。まあ、
どっちも素晴らしいやり方だと思いますけど、
は
い、
ね、先回りができればそれもいいし、うん、
先回りする余裕があればね、
余裕があれば、ね、さて企業をめぐるニュースについてで、はい、何かこれは面白いへーと思ったものは最近ありますでしょうか。
最近何でしょう。
私の方からちょっと伺ってもいいですか、はいはい、最近あの株式市場的に言うととても話題になってるのは、おそらく今日の取引時間終了後に郵政3社といって、日本郵政とゆうちょ銀行とかんぽせんべい、はあ、この3社が11月4日にドンと上場してくるっていう話が、
これでかいですね。
でかいです、
うんうん、
僕あんまり注目してなかった。
ご興味あまりない。
これでも久々にでかいですね。それ相当な。
これでっかいんですよ。
最初の値はどれぐらいの予想とか出て
る
んですか。
まあ、新聞によると3つ買っても50万円弱ぐらいの予想になってます。うん、
あ、ただあ
の
じゃあ出てるぐらいの、
ただ想定レートは多分あの今日あたりのところで目論見書から出るんですけど、はい、実際値段決まるのはその後なんで、はいはい、もうちょっと高めに決まっちゃうとか、はいはい、人気ない安めになるとかってまだ、うん、いろいろ紆余曲折はあるかもしれませんけど、3社まとめても50万とかぐらいじゃないか的な。
でもそれが安いのか高いのかもよく分からない。
そうですね、そこから上がるかどうかっていうのもね。
それこそ指揮保持ですけど、人株利益がどれだけあってキャッシュ量がどれだけあるかってまだ見てない、はい、分かってないからないですからね。普段どうですか、ゆうちょとかはあんまりお使いにならない。
そうですね、基本的には銀行の方ですかね、
うん、田舎だと
ね、そうなんですよね、郵便局のね
身近だったり、はいはいはい、郵便局自体がやっぱり身近だったりするんでしょうけども、
はい、うちの実家だともう何かというとすぐ近くの郵便局でしたけどね。
そうですね、郵便局行くのはね、うん、あの珍しい切手が出た時ぐらいですかね。
あ、そういうのがお好きなんですね。
証言会社だからすると、
ね、あのね、僕の好きな漫画の会社があの切って出したりとかするんですよ、月1回ぐらい。
そうなんですか。
そうするとそのキャラクターが入ってる切手とか、おお、
わざわざ、
これすごい、あの昔にそういう収集的な、あの趣味があったのがね、名残があると思うんですけど、郵便局行った時には見てますね、その切手。
最近でもそういうなんかコラボみたいなのとか、うん、切手変わったの出すようになりましたよね。
自分の顔とか写真で切って作れるんですよ今。
自分ですか。
はい、スマホで撮った画像であの自分の顔の切手とか作れますよ。
それ全然知りませんでしたね。
それちゃんと送れるんですか。
そうそう、普通に。いや送れますよ、それ。
そうなんですか。
自分で好きな写真をうまく切手にしていただけるっていうのは、今やってるかどうかちょっと分かんないですけどね。
であの、うん、私的にはあの、はい、これあの証券会社さん的に言うと、うん、身近な郵長とか郵便局が出てくるんで、うん、身近なところから投資を始めてみませんかっていうのが多分ね、証券会社
売りとしては
今の人に言ったら興味がないっていうか、やっぱりあの興味のない方結構いらっしゃるんだと思いますよね。
あ、短いかもしれない。
多分同じ同様の感覚の方いらっしゃると思います、ね、
でも大きな ね、そうです、あれですよね、
業界的に言うと、
う
ん、あの NTT の最初の時みたいに、うん、今まで、株式投資に興味がなかった人がいっぱい入ってくれるといいなみたいな、
なんていうところのね、
あるらしいん。
NTT は大化けしましたね。
1987年ですからね、もうだいぶ前。私
はそれ以来の
2年目3年目の時ですよ。
バブル向かっていくところですからね、
はい、ほらそういう大きいやつで言うと、もうあのフェイスブックの時なんか僕ね、
はいはいはい、
うん、注目して、はい、これはすごいことになるぞっつったら、うん、結構序盤テイク
ヒットしましたね。
で広告料がどうのこうのっていうニュースの中でガーッと、うん、あれも結構慌てて買いましたけどね。
そうですか。
今回の場合ね、その郵政が大きいんで、郵政自体の株価の変動もそうなんですけど、郵政、
うん、
を買うために他の株売らなきゃいけない機関投資家の人たちも出てくるんで、うん、ちょっとまたこれが拡大要因になんなきゃね。
この需給が ね、ちょっと気になりますけど、今フェイスブックのお話がありましたけど、うん、時価総額が最大なアップルが、
アップル、
新製品の発表を行いましたが、
これもアイウォッチはなかったことになってるんですかね。まだ未だに持ってる人はあんま見たことないんだけど、
芸能界の中でもいらっしゃいません。
いないです、
いないですか、いないですか、
うん、そういうのなんか新しいもの
好きな方多そうですけど ね、
そう思うでしょ。で、うん、ほぼいない俺の周りは。
いない
んだ。持ってたら言いますもんね。
絶対見、こうやって言わなくてもこう 見えやすそうにしますよね。
実質の売れ行きみたいなのもあんまりデータがね
出してないんですよね、安藤さん、
そうですか。芸能界じゃそうだったらちょっとどうなの。
今度の新製品はあれですか、新しいスマホってことですか。
そうです、
iPhone の新しいやつ、
6S6+S、
4K の動画を撮れるとかどれだけ必要なのかよく分かりません
カメラの画素数が上がったとか、
フラッシュでたける
ちょっと一時期のガラケーのマイナーチェンジぐらいの感じなんですかね。
かなりマイナーですかね。
そうですよね、やっぱね、斬新さが欲しいですよね、
評論家の
ジョブスの、ね、ジョブス魂としては、
ジョブス魂を考えるとも
っとってこれハミちゃんってボタンがなくなりましたからね、ジョブスは。
そうですよね、
画面になりましたから、ね、
それ凄まじいことだったんですよね。凄まじい変化
ですよ。
なるほどなるほど、イノベーションとしてはちょっと足りんぞという感じになりますかね。
今回すごく発表の会場が大きかったので、はいはい、なんか車発表しちゃうんじゃないかとかいろんなこと言ってたんですけど、
会場でかいから
なかった。
Google とかに対抗してみたいなことですか。
なんかいろんなこと言っちゃってたんですけど、なかったので株価もちょっと下がっているという感じですが、さてもう一つリスナーの方からのご質問です、はい、ラジオネームここからパインさん、15kg 痩せたって本当っすか。
今流行りのなんかダイエット手法をおとりになったって。
これね、あの2ヶ月で僕15kg です。78キロが63キロまでいきました。
あ、じゃあ15キロ本当だったんですね。
本当だったんですね、
はい、それ で、8キロ戻りました。今71に、
はい、微妙ですね。15で
半値戻り、半値戻りぐらいですか、株式的に言うと。
昨日今日の値動きと非常に近いと思います。
やっぱり結構
だ、今後どうなるか、株的には上がってほしいですが、体重的には下がってほしい。
午後からパインさんも株のリバウンドは大歓迎なんだけどということで、株とダイエットどちらも難しいけど強敵はどっちっていただいて。
うわ、これは難しい。両方とも心の隙に入ってきますからね、甘えがね。
でも同じぐらいな、やっぱりリバウンドはあるんですね、
あるんですね。やっぱ2ヶ月本当に糖質ほぼなしの感じ でやっぱ頭も少しぼーっとするし、うん、でもね、人間ってあの糖質を取らなくても脂肪をね糖に変えるみたいな動きになって、そこまで追い込んだら、あの糖質を取らなくても脂肪がゆっくり時間をかけてとそこまで
もう本当に体の中からもう
閉まっていくみたいな感じなんですか。そうなんですよね、
うん、2ヶ月間結構大変ですよね。
だ逆に2ヶ月以上はできないだろうなと思います。
身体感かかりすぎちゃうかもしれない、
だからきっと一気に痩せたい人なんかはありだと思うんですけどね。
ちなみに終わったらやっぱり食欲が
100% 飯がうまくなるんですよね。
かえって美味しくなっちゃったりして、あ、やっぱり難しいんですね、
で今またみんなにいろいろ言われてるんで、
なるほどなるほど、
ちょっと抑制をしてるところでございます。
なるほど、
はい、
さて、家の老朽化が激しく買い値からかなり損した感じになり気分が悪い日々ですが、うん、天の地や不動産は儲かる投資だと思いますかというハマッチさんからいただいてます。
これも時代とかね、他の要素がでかいですもんね。この物件だけは絶対に大丈夫だみたいなのも何があるか分かんないですもんね。
結構勉強がやっぱり不動産も必要
だと思いますね、うん、あとは不良のなんかね、その不動産に何かあったとか、そんな事件みたいになったらもうそれ、どうしようもないですもんね。こっちのリスクは大きいと思いますけどね。
そうですね、うん、天野さんにも今回嵐の中おいでいただきました。そうなんです、もう時間が来てしまいました。天野さんどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
皆さん天野さんに対するご質問、お金に関する悩み、泣き笑い自慢などこれからもどしどしお寄せください。天野地と一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。天野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。